イエス・キリストの言葉というよりも、今日はこのバプテスマのヨハネを通して語られた言葉を通して、一緒に学んでいきたいです。バプテスマのヨハネのメッセージは、神の国が近づいたということと、そして、悔い改めなさいということです。なので、そのヨハネのメッセージの中にある、悔い改めにふさわしい実を結びなさいと。それについて今日一緒に学んで考えて求めていきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もあなたの御言葉を学ぶ機会を与えてくださっていることを心から感謝します。どうぞ今日学ぶ御言葉を理解することができるように私たち一人一人をお助けください。頭で知性でちゃんと理解できますように。これ何が書いてあるのか理解できますように。またそれだけではなくて、聖霊が私たちの深いこの魂のところに、また心の領域に語りかけてくださって、私たちの日常生活の中で思い起こし、あ、そういえば神がこういうこと言ってたな、神はこういうことを望んでたな、それを思い出しながら生活することができますように、どうぞはっきりと知性でも霊においても理解をすることができるように導いてください。また御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。そしてあなたの言葉をはっきりと、まっすぐと、わかりやすく分かち合うことができますように、私を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ルカの3章。まずは1節と2節の途中まで行きます。皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビレテの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であった頃。時代背景です。皇帝テベリオ、ティベリウスですね。彼のその治世の第15年だと。前回私たちが学んだのは皇帝アウグストでした。そのアウグストが死んだ後に、このテベリオという人、もしくはテベリオ2という人が皇帝の職を引き継ぎました。で、アウグストが死んだのは、西暦14年の8月19日って決まった、残ってるみたいです。なので、皇帝テベリオの治世の第15年ということは、西暦で言うと28年からだいたい29年、そのぐらいの間です。で、アウグストがまだ生きているときに、おそらくこのテベリオは、その共同統治として一緒にその、ローマを治めたというふうにもよく言われます。だそうなると2、3年前から治めているので、西暦の11年から12年の間に、その辺に共同の統治が始まった。そうすると西暦の26年とか27年ぐらいの話だというふうになんとなく想像できます。イエス・キリストが30歳で公生涯を始めて、そしてそれから3年半ですから、十字架にかかるまでは。だからちょうど西暦で言うと30年から32年とかそこら辺の間に十字架があったというふうに考えることができます。そしてポンテオ・ピラトがユダヤの総督だったと。で、ポンテオ・ピラトの歴史上の記録も残っていて、彼がそのユダヤ地方の総督だったのも西暦26年から36年の間の10年間というふうに記録が残っています。だから、ルカはこうやってその記録上、歴史上正しいですよ、ここで言ってることはただの伝承じゃないですよということを、その歴史的なそのバックアップをすることで伝えようとしているわけですね。で、ヘロデ大王の死後、この皇帝アウグストによって、領土が4分割されます。で、ヘロデの、まあ、特に3人なんですけど、3人の息子たちがその領地を引き継いで、4つに分かれた1つはこの最後の、ルサニアっていう人は、この人は、ヘロデ大王の息子じゃないです。だけど、その3人、1人は、アルケラオという人が、まず統治をするんですけど、これはマタイの2章の2節に出てきます。で、アルケラオという人はものすごく悪い人で、みんなから不評だった。なので、そのローマが彼をその追放するんですよ。で、その彼が治めてたのが、ユダヤ、そしてサマリア、そしてイドマヤっていう、ユダヤ地方よりもヨルダン川を挟んで東側、今のヨルダン国があるところ。 そこら辺を収めていました。けれども、そのローマがこいつはダメだって言って、そのアルケラを追放したので、で、空きになったんですよ。で、そこを、じゃあ誰が収めるかってなった時に、じゃあローマがその直属の、総督を送って、そのローマ人に収めさせようとなりました。で、それが、そのポンテオ・ピラトがその総督の一人です。だから、ポンテオ・ピラトはその前に、その前任者もいたし、後任者もいるようなイメージです。で、ヘロデ・アンティパスですね。これがガリラヤの国主。ピリポっていうのは、このもう地域の話をするともうキリがないので、北の方を治めました。で、ルサニアっていうのが、もうちょっと、この、かなり北の方、ダマスコがあるところよりも西側を治めていた。それが、この、アルケラオ、ヘロデ、アンティパス、ピリポ、ルサニアっていう人たちの、まあ、内容ですね。で、もう二人の、大祭司の名前が出てきます。アンナスっていう人とカヤパという人です。イエス・キリストが捕らえられた時にも、このアンナスとカヤパという二人が出てきます。で、この二人についてですけど、アンナスというのは、西暦15年まで大祭司でした。もうこの時には、本来は大祭司というのは、モーセのお兄さんのアロンのその直系で、で、その人が最初代表した大祭司という人が立っていたんですけど、もうこの時代にはもう政治の道具です。ローマ帝国に気に入られるか、その嫌われるか、それでその、祭司が変わっていきました。なので、もともとこのアンナスという人が大祭司だったんですけど、彼は民にとてもその好かれていました。けど、そのローマの圧力によってアンナスは辞めさせられて、で、カヤパという人が、その大祭司職に任命されます。で、カヤパはアンナスの娘婿です。だから、なんていうのかな。はい、親戚なんですけど、でそういうその関係に あります。だから、その、アンナスという人はすごく好かれて、民から好かれていて、そして力があったので、で、この、カヤパが大祭司になった後も、アンナスが、その、まだ力を持っているような感じです。だから、イエス・キリストが捕らえられて、まず、その、カヤパの官邸に連れて行かれたり、その、アンナスのところに連れて行かれたりするんですけど、それで、アンナスの、意向も、民は聞きたいわけですよ。大祭司アンナスがどう思っているのか。アンナスがそう思ってるから、カヤパン、あんたはこうしないといけないみたいな、そういうような、その力関係があります。これが、アンナスとカヤパです。で、2節の後半。その頃、神の言葉が荒野で、ザカリアの子、ヨハネに下ったと。でルカの一章の最後の80節ですけど、そこには、ルカは、ごめんなさい、ヨハネは、バプテスマのヨハネは、この、成長して、ある時点から、荒野に住んでいたとあります。荒野に住んで、イナゴ食べてたんですよ。野蜜とイナゴ食べて、で、ラクダの皮着て、不思議な人ですよ。で、その人に、その言葉が下ったんですよ、神の言葉。だから、ヨハネは自分が普通の人というか、この神から何か使わされてて、目的があるということを知ってたんですけど、自分勝手に始めてないんですよ。ヨハネという人は、その荒野には住んでたんだけど、不思議な格好してたんだけど、それでも、その神が行きなさいというふうに言われるまで、ずっと待ってたんですよ。ただ、そのバッタ食べて待ってたわけじゃなくて、もちろん、その御言葉を、その当時、用紙で、あったでしょうし、読んでたでしょうし、そして神の前に静まって祈ってたはずですよ。で、神に使っていただきたいのであれば、神に使わされる必要があります。私たちはよくその神に使ってもらいたい、神に用いられたいというその思いはありますが、その神に使わされないで、自分がやりたいですとかって言って、はい、私ボランティアやりますとかって、私奉仕やります、私これやります、あれやりますとかって言って、神に使わされないのに勝手にやるんですよ。そうすると、その神が使いようがないですよ。それはある意味自己満足で終わってしまいます。本当にその神に使っていただきたいのであれば、その神の前に静まってどうしたらいいでしょうかっていう、その一呼吸置く必要があります。何でもかんでもやればいいってもんじゃないから。数打ち当たるわけでもないですよ。聖霊がいらっしゃらなければ共に。神に使わされなければ数打ち当たらないんですよ。どれだけ数打っても当たらないんですよ。でも不思議なことに、そのイエス・キリストに使わされて聖霊が一緒にいてくださったら、100発100中なんですよ。 100打っても今まで1個も当たらなかったのに、100打ったら100当たるんですよ。そういうもんなんですよ。神に使わされるということは。だから私たち、本当にその神に使っていただきたいのであれば、神の時を待って、その、行きます、行きます、行きたいので、どうかどうしたらいいでしょうか、私はどうしたらいいでしょうか。で、その日々祈ってる必要がありますよ。そうすると神は行けというふうにおっしゃる時もあれば、ただその思いを与えてくださったり、言葉を与えてくださったりすることがあります。そこに従順になるんですよ。3節。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方にいて、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。だからヨハネが神から預かったその言葉というのは何だったかというと、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマです。悔い改め。悔い改めるということは、自分が犯した罪とか、また自分が悪かったというその悪に対する後悔とか、自責の念だけではないです。悔い改めるということは。悔いるということは、ああ、悪かったな、ってやっちゃったな、まずかったな、それは悔いるということです。後悔すること。やんなきゃよかった。言わなきゃよかった。やればよかった。それは後悔です。また、なんでそんなことしなかったんだろうというその自責の念です。けれども、悔い改めるということは、その悪やその罪に背を向けて、もう二度とそんなことしないって。その罪に悪いことに背を向けて、神に向き直って、神に向かって進むということです。それが、悔い改めです。だから悔い改めるということは、ああ、悪かったって言ってそこでその立ち止まって、しょぼーんってするんじゃなくて、そこで、しょぼんとしていいんですよ、別に。しょぼんとして、それから信仰によって、それでも神は許してくださるんだという、その信仰に、そして神が私をここから立ち直らせてくださるという信仰で神に向き直って、お助けくださいというその叫びと共に一歩踏み出すんですよ。だから、悔いるだけでは何のアクションも行動も生まれませんが、悔い改めると方向転換と共にアクションが、行動が伴います。だから、悔いるということと、もしくは後悔ということと、悔い改めるということには、大きな違いがあります。つまりそこに、行い、アクションがあるのか、それともないのかです。昔ありました。反省だけなら猿でもできる。反省とかって言ったら、猿がこうやって。誰でもできます、反省。悪かったってことぐらい、誰でもわかります。けど、そこから改めて、本当にその、正しい行いに、その、行くということは、それは神の助けによらなければできないです。悔い改めに基づく、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。バプテスマというのは、この当時のバプテスマ、ユダヤ人たちの間にあったバプテスマというのは、私たちが今バプテスマと言っているものとちょっとだけ意味合いが違います。当時のユダヤ人たちはバプテスマを受けませんでした。彼らは受ける必要がないと思ってました。そのバプテスマというのは本当にその神のない状態からで自分の汚れたものをその洗い清めるという意味合いがバプテスマにはあったので、ユダヤ人たちは自分はアブラハムの子孫であり、もうその神を知ってるから悔い改める必要がないというふうに彼らは思ってたわけです。だからバプテスマを受ける人たちというのはその異邦人たちです。異邦人がその神を知って、その誠の神を知って、そしてその神に立ち返るためのものがバプテスマだったんです。だけど、このバプテスマのヨハネは多くのユダヤ人たちにバプテスマを与えました。受けます。で、そしてユダヤ人たちはバプテスマを受けたんですけど、彼らが、ユダヤ人たちがこのバプテスマを受けるというのはすごいハードルが高いです。自分が罪人であるということを認めて、さらにその自分が異邦人と同じぐらいその悪いということを彼らは認めないと、このそのバプテスマというのがその成立しないんですよ。私たちはそもそも異邦人なので、もう自分は悪いということを分かってるわけですよ。ユダヤ人たちが受けるこの時のバプテスマというのは、自分はその本当にその神に清めてもらって、神に罪を許してもらわないと、神との関係という関係を持つことができないぐらい汚れているということを認めて、お助けくださいという、その意思表示がバプテスマです。 で、今私たちが受けた、またこれから受けるバプテスマというのは何かというと、イエス・キリストの十字架と復活に関係するものです。イエス・キリストが十字架にかかって御子の地に蘇られたので、それと同じように私たちは自分の今までの古い生き方に死ぬんですよ。自分を満足させて、その自分を本意で生きてた、その神なんて全く関係ない、私の人生に神なんかなかったような、その、人生、つまりその善悪の基準、自分の価値基準、それをその神という方を抜きにして生きてた自分はイエス・キリストと共に十字架にかかったって。もう死んだって。そしてイエス・キリストと共にその神の力によって新しい私、神が願っておられるその価値基準に、その善悪の基準に従って歩もうとする。それに取り組むよって。それを基準として生きるという新しい自分を、その神がその生き方を与えてくださることを信じますと。そして、その神に期待して新しい歩みをしますということを表明するのが今の私が言うバプテスマ。だからこの時はちょっとだけ意味合いが違います。まだそのイエス・キリストの十字架と復活がないので、本来の意味のそのバプテスマではなく、私は神の前に本当に汚れてて、異邦人のように神のない生活をしてたって。だから私を清めてくださって、罪を許していただく必要があるんですということを表明するのが彼らのバプテスマです。だから道備えですよ。これからありますけどね。4節から6節。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書かれてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうして、あらゆる人が神の救いを見るようになる。イザヤの40章の3節ですけど、これがそのイザヤを通して語られた予言です。バプテスマのヨハネにその言葉が下って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説きました。で、それは預言者イザヤが言ってたことだよというふうに説明されています。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにするんだって。どうしたら、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにすることができるんでしょうか。箴言の3章の6節。あなたの行くところ、どこにおいても主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。私たちが行くところ先々で、その生きているところ、いるところ、そこで神を認めるんです。神が何を願っておられるのか、神が何を願っておられないのか、神が何を正しいとし、神が何を正しくないとするのか、主を認めなさい。そうすると、私たちの道はまっすぐにされていくんです。また、詩編の107編、6節から7節は、この苦しみの時に彼らが、この彼らというのは主にあがなわれたものです。ぜひ、詩編の107編の全般も読んでください。そうすると、もっと深く理解できると思います。この苦しみの時に彼ら、主にあがなわれた者たちが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。また、彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町に行かせられた。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにする。これは、私たち自分の罪を認めるところから始まります。このユダヤ人たちがそうだったように。で、悔い改めるということは方向転換が伴うもので、そして方向転換をして一歩神に向かって進むということです。悔い改めるのには苦しみが伴うって知ってますか？私の肉はどこまで行っても神に従いたくないんですよ。自分を本意で生きたいんですよ。人に向かって腹立ててる、その腹立つ、なんでこいつ、ムカつくっていう、そのムカつくっていう思いを収めたくないんですよ。あと1日、あと2日、せめて1週間ちょっとこれを煮えたぎらしてください。まだもうちょっと怒ってたいんです。聖霊を言うんですよ、許しなさい。親切にしなさいって言うんですよ。いやいやいや、ちょっと待ってくださいね。この人に親切にするなんてっていう。私の肉は、自分が悪かったって思ったとしても、いやでもっていう、その言い訳を言いたくなるような、その自分の肉を守りたくなるような、 思いというのが常にあるんですよ。だから悔い改めるというのは簡単じゃないです。悔いることは簡単です。悪かったなーって思うんですよ。相手に対する言葉、相手に対する態度、それは悪かったなーって思えるのは簡単です。だけどそこから向き直って、神が願っておられるように親切にするとか忍耐するとか寛容を示すとか、その人の悪を思わないとか、その人を愛するということになると、ものすごい苦しむんですよ。できないって。だからこの詩篇にあるように、彼らが主に向かって叫ぶとって。だからまずは、この死の道をまっすぐにする。そのスタートは、神を認めること、そして自分の罪を認めることです。そして、この苦しいな、悔い改めるときに、うわ、苦しいな、ということをそのまま受け取ることです。そして、苦しいからどうするかというと、主に向かって叫ぶんですよ。助けてくださいって。私の肉は嫌ですって。向き直ること、ごめんなさいとは思うんだけど、それを改めることは私にはちょっと難しいというかできないです。だから助けてくださいという、その主に向かって助けとか、憐れみを祈り求める。このサイクルにとどまることが、主の通られる道をまっすぐにすることですよ。ここにとどまることは、このサイクルの中にとどまることは自分の意志です。自分の意志がないと叫ぶことができないです。私たちが叫ぶと、神は必ず助けを与えてくださいます。悔いることは、悔いて改めようっていうそこに向くまで、意志を働かせるまでは私たちの責任。そこからあと一歩進ませてくださって、私の内側を変えて私に愛する愛を与えてくださったり、忍耐を与えてくださったり、許す心を与えてくださるのは神の責任。神が改めて、私たちが悔いて改めて前に進むことを助けてくださるんです。でも意志を働かさないとそこに行き着くことはできないです。あらゆる人が神の救いを見るようになるって、ユダヤ人だけじゃなくて、異邦人も神の救いを見るようになるんだって。その、さっきの詩篇の107編ですけど、この彼らというのは主にあがなわれたもので、その主にあがなわれたものというのは3節に、主は彼らを国々から、東から西から北から南から集めるって書いてあります。だから、すべての人が神の救いを見るようになるんですよ。イエス・キリストの皆は、神は救い、神の救いっていう、意味があるイエシュアという名前ですよ。その神の救いをすべての人が見ます。7節から9節。それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それならそれで悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我らの先祖はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでも、アブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから、良い実を結ばない木は皆切り倒されて、火に投げ込まれます。バプテスマのヨハネって変な人だと思いません？いや、格好もすごいし、食べてるものもすごいし、で、多くの人たちが集まってきてるんですよ。私なら、ようこそ。ようこそいらっしゃいました。そこからグリーティングから始めると思うんですが、バプテスマのヨハネの一発目は、マムシの末たち、蛇の子供め、みたいな。誰が必ず来る身怒りを逃れるなんて、そんなこと普通言わないんですよ。不思議な人ですね。メッセージの冒頭でまず私は言えないね。バプテスマのヨハネはもうどっからどう見ても変な人です。でも、バプテスマのヨハネは神に大いに使われた、用いられた人なんです。皆さん神に使われたいですか？神に用いられたいと思いますか？バプテスマのヨハネみたいになりますか？別に変な人になれという話ではないです。それはこのメッセージが。で、語りたいことじゃないです。ただ言いたいことは、 私たちが願、なんかイメージするような神が使う人、ザ・神に使われる人っていうのは、もうどこからどこ、どう見てもなんか火のないような、その、もう素晴らしい人みたいな。しっかりちゃんとしてる人。そういう人を神はお使いになるというふうに私たちなんか知らないけど、イメージがあるんですよ。私はこれができないから、これがないから、こういうことがわかんないから、だから、その、いつまで経っても神に使っていただけないんだって、どうせ私はこんなんだからっていうふうに、卑屈になっていくんですよ。バプテスマのヨハネ使ったんですよ。こんな人。すいません。天国に行ったら言われるかもしれないね。バプテスマのヨハネ、こんな人とか言ったでしょとか、すいません。バプテスマのヨハネを使うんですよ、神は。神がバプテスマのヨハネを使う。また、弟子たちもちょっと不思議な人たちですよ。変わった人たちですよ。個性豊かな人たちですよ。変わった人とか、平凡な人たちを神は使うんですよ、よく。素晴らしい人たちももちろん使いますよ。だけど多くは、不思議だな、この人っていう風な人たちとか、この人普通の人じゃねっていうような平凡な人を神は使うんですよ。神の前に、そして神の言葉に対して、神は誠実な人を、忠実な人を、神の言葉に対して素朴な人を神は使います。神の言葉にフィルターかけることなく、人を恐れるわけではなくて、神を恐れるものを神は使います。マタイの福音書の3章によると、この言葉はパリサイ人とか律法学者に向けて語られたものだともあります。ルカの福音書では群衆となってますね。だからおそらく多くのこの律法学者とかパリサイ人たちがそこにいたということですよ。アブラハムの子孫だからといって、その民族的な子孫だからといって自動的に救われるわけじゃないからねって。石ころからでもアブラハムの子孫なんて起こすことができるんだよって。だから血とか生まれとか、そういったもの、生まれ持ったものとかってそんなの取るに足らないって。そもそも自分はアブラハムの子孫だって言って自分は大丈夫だって思ってるのに、このバプテスマを受ける必要ないじゃないですかって。バプテスマを受けるのはいいですよって。でももし受けるのであれば、この悔い改めにふさわしい身を結びなさいって。ヤコブはって聞くと私はいつもざわっとします。新約聖書の中でヤコブの手紙というのはものすごく厳しいから。ちなみにヤコブという人は、弟子のヤコブではなくて、イエス・キリストの、兄弟というか、母マリアから生まれた、ヤコブ。で、このヤコブが手紙を書いたのがヤコブの手紙。で、聖書によると、福音書によると、ヤコブさんは、イエスがキリストであるということをしばらく信じていません。お母さんと一緒になって、そのお兄ちゃんのイエスが気が狂ったものだと思って、でそれで、田舎に帰ろうぜ。ナザレに帰ろう。こんなところにいないで、兄ちゃん。で、そうやって言いに来たんですよ。信じてなかったんですよ。だけど、イエスキリストが復活なさって、その後、この十字架と復活を通して、ヤコブは信じたんですよ。で、その初代教会のリーダーの一人になります。だからヤコブは厳しいことを言いますけど、だけど彼もまた神の恵みと神の愛を豊かに受けた人なんです。だから言えるんですよ。そのヤコブは、2章の26節でこう言ってます。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。悔い改めにふさわしい実を結びなさい。これと同じことです。悔い改めた、悔いて改めて方向転換をして神のもとにその一歩近づいて二歩近づいていって、その神に向かって歩んでいるのであれば、その行動、行い、アクションがあるはずでしょうって。信仰があるというのであれば、そのアクションを見せてください。信仰というのは私たちが信じていることはイエス・キリストの十字架と復活によるものです。イエス・キリストの十字架と復活というのは、その罪の許しを得させるというもの、罪の許しを得させる悔い改めに基づくものです。悔い改めというのは、 行いが伴うものです。イエス・キリストを信じて罪が許された。こんなにも愛してくださって、こんなにも恵みを与えてくださった。このことを体験すると、悔いて改めるということをその聖霊が励ましてくれます。自分が悪かった。そこからさらに一歩進むには神の愛が必要です。自分の行動が本当に変わるのは、どれだけ私を許してくれた人が、許してくれた方が、私のことをケアしてくれてて、愛してくれてて、私にどれだけの犠牲を払ったかということを知るときです。自分の親に対しても、ごめんねとか、当たり前のようになんかもらうものもらってましたけど、すねかじってたなーっていうふうにずっと思いますけど、大人になってわかるんですよ。どれだけその、いろんなものを支援してくれることが、経済的にも物質的にも、精神的にも、どれだけ大変なものかということを、大人になって、親になってわかるんですよ。大変なんだなってこれを与えるものって。で、それがわかってくると、ちょっと、当たり前のものとしてもらってたものを当たり前のものとしてはもらえなくなりますよ。こんなに犠牲を払ってくれてたのかって、こんな大変なものなのかってことが分かると当たり前じゃなくなってきます。神が私たちのことを許してくださったことも当たり前として、いや、それはもう神だから許してくれるんでしょうぐらいの感じで、その思ってた時と、本当にイエス・キリストの十字架が私のこの罪を許すために私の身代わりとなってイエス・キリストが十字架にかかってくださったということを信じた後では、許されるということのことの重大さの重大さは大きく違います。当たり前のものとして受け取れなくなってしまうというか来るんです。それが当然なんですけど。こんなにも良くしてくださったのかということが分かれば分かるほど悔い改めるときのその力になりますよ。だから、行い、その悔い改めには行いが、信仰には行いが必ず伴うんですよ。許されたことが分かると本当にその神に対してありがとうって感謝が生まれてきますから、そうすると、その、神が願っておられるように生きたいんですよ。でも、生きることができない自分がいるんですよ。そうしたらさっきみたいに叫ぶんですよ。助けてくださいって。私、あなたに対して感謝して、あなたに対して生きたいんだけど、それができない私がいますって。お助けくださいって。そういう叫びが出てくると、今度は、聖霊が私に必要な助けを与えてくださるので、悔い改めにふさわしい実を結ぶことになり、悔い改めにふさわしい身、つまり信仰を、信仰によって、信仰に伴う行いが与えられてきて、それが何かというと、愛なんですよ。身を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれるって、めちゃくちゃシビアですよ。ヨハネも同じことを、ヨハネの福音書の15章で言ってます。そこはもう皆さんお読みください、ぜひ。私に留まっていないものは、私に留まっている私はブドウの木だって。あなた方はその枝ですって。私に留まってたら豊かな実を結ぶって。だけど私に留まってない私から離れてあなた方は実を結ぶことはできないって枝だけでは。そしたらその枝はその集められて火に投げ込まれるって同じことが言われています。私は悔い改めにふさわしい実を結んでいるんだろうか。実というのはさっきも言ったように愛です。ガラテヤの5章の22節と23節。しかし御霊の実は愛。それは愛なんだって。で、愛というのはどういうものなのかというと、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これが愛です。まだあります。第一コリントの13章、4節から8節の、全般。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することを、せず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。別に結婚式の、タイトルじゃないですよ。私たちが毎日の生活の中で、神に対して、感謝して、悔い改めるがゆえに、結ばれていく、身の話です。悔い改めに し実を結んでいるんでしょうか。この質問は常に刺さります。いやー、私には愛がないです。実を結ぶことができません。もしそれで終わるのであれば、厳しいようですが、私の経験上、いつまで経っても実を結びません。私にはできない、私には愛がない、それで終わってたら実は結ばれません。私には愛がないし、私にはできないからこそ叫ぶ必要があるんですよ。罪の許し、悔い改めに基づく罪の許しというのは、悔い改めて本当にその神に叫ぶってところも含まるんですよ。私たちの毎日の生活の中で神に叫ばないと、愛がないことに対して、愛の実が結ばれないことに対して叫ばないと、いつまで経っても悔いて悔いて悔いて悔える。そしていつまで経っても私が変わっていかないので、当然ね、求めないからね。だから私が悪かった、私はできなかった、ああもう私は中途半端だ、私は私はって言って、その自分の悪いところばっかり見ることになっちゃって、神の助けとか、そしたらが得ることがないので、私は本当に救われてるんだろうか、私は変わるんだろうか、私なんか変わらないんじゃないかということは私は信じてないのかもしれない。そうやって、わあ私は救われてないのかもしれない、そうやってその負のスパイラルに陥っていくんです。何が悪いかというと、求めてないってことが悪いんですよ。求めなさい、そうすれば与えられます。そのシンプルな求めるということが私の生活の中にないと、私はいつまで経っても悔い改めのにふさわしい実を結ぶことができないです。普通の生活を普通に送ってたら、私は神に対して叫ぶということはしません。なぜなら、私の感覚の、私基準の愛というのは十分に持ち合わせているからです。神基準じゃないですよ。私は家族に対して、私の同僚に対して、私の親戚の人たちに対して、私の近所の人たちに対して、私の周りの人たちに対して愛するという愛を十分に持ち合わせているというふうに私は思います。でも神基準の愛ではないです。だからそこで自分が満足しているのであれば、私は一向に神に助けを求める必要はないです。仕事も自分でできるし、食べることも、買うことも、払うこともできるし、何の不自由もないですよ。今は体は元気だし、神に求めるってことはないんですよ。必要がないんですよ。だけど本当に悔い改めるということをその教えていただいたら、自分の罪に気がついて、それを本当にその認め始めたら、自分の罪を憎み始めますよ。こんな気持ち悪いものが、こんな悪いものが私の心の中にあるって。なんだこれはって。神の前に正しくあることができない自分を憎むんですよ。なんだ私はって。なんでできないんだって。そして、神の前に正しく、清くありたいという、本当に変えていただきたいという思いが私にどれだけあるか。神はあなたのことを、私のことを変えたくて、変えたくて仕方がないんですよ。イエス・キリストのようになっていってほしいんですよ。古い自分に死んでいって、本当にイエス・キリストが生きたように、私たちがその生きるようになっていく、その愛することとか許すこととか、そういうことができるようになっていく人生を歩んでほしいんですよ。だから求めたら、神は喜んでその必要を与えてくださいますよ。経済的な必要、物質的な必要、肉体的な必要、こういうことは私たちよく祈ります。けれども、どれだけ私たちは、この悔いて改めるための愛や、悔いて改めるための必要を求めているでしょうか。どれだけ神の前に私が変わっていくことを求めているでしょうか。その求めがないと、いつまで経っても何年教会に通っても、どれだけ聖書を読んでも、私たちは変わらないです。そして、悔い改めにふさわしい実を結ぶことができないです。変わりたいって、変えていただきたいという、神にはそれができるって、その信仰が、その願いの分だけ私たちの叫びになります。 それを聞いた群衆は10節と11節、ヨハネに尋ねた。では私たちはどうすればよいのでしょう。良いのでしょう。彼は答えて言った。下着を2枚持っている者は1つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。分け与えなさいって言ったんですよ。悔い改めにふさわしい実を結びなさいと言ったら、なんて言ったかというと、頑張れみたいな、そんななんか宗教的なことをやれって言ったんじゃなくて、持ってるものを分け与えなさいって言ったんです。12節と13節。主税人たちもバプテスマを受けに出てきて言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。公正と公義を、正しいことをしなさいって言ったんです。人々からその金を踏んどって自分のその私腹を肥やしてはいけないって言ったんです。兵士たちも同じように言います。14節。彼に尋ねて言った。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも力ずくで金を揺すったり、無実なものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。今持っているもので満足して、そして正しいことを行いなさいって言ったんです。私たちはどうしたらよいのでしょうか。それぞれにその切り口があります。群衆たち、もしくはそのパリサイ人とか、律法学者たちに対して、また主税人たちに対して、そして兵士たちに対して。じゃあ私たちはどうしたらよいのか。原則は同じですよ。ミカ書、ミカの6章の8節にこうあります。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主があなたに何を求めておられるのか。どうしたらよいのでしょうか。それの答えは、それは、ただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。特別大きなことでも、ないんですよ、特に。この当たり前のことを神基準に従って行うんですよ。さっきも言いました。助けてくださいという叫びなしに、求めなしにできてしまっているものは、あなた基準のものです。私基準のものです。本当に神基準のもので歩みたいのであれば、歩むのであれば、それに取り組むのであれば、助けてくださいという助けが、その祈りが必要です。当たり前のことを神基準でやろうとしたら、この当たり前のことすらできないんですよ。それに気がついて、わあ、私はなんて罪人なんだ。なんて神から外れてるんだ。そして助けを求めるんです。そしたら聖霊が力を与えてくださって、そしてそれを行えるようにしてくださるんです。そうすると、神基準の講義を行うことになり、悔い改めにふさわしい実を結ぶことになり、愛の実を結ぶことになるんです。悔い改めにふさわしい実を結ぶには、神の助けが絶対に必要です。神の助けなしに実を結ぶことはできないし、逆に神に助けを求めたら、その実は必ず結ばれます。誰であっても。そこは私たちにとっては励ましです。15節から18節。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆の心の中で、ヨハネについてもしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので、ヨハネは皆に答えていった。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のあるものがおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。また手に身を持って脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。バプテスマのヨハネは人々が自分をキリストじゃないかって噂していることを知っていました。なので、その説明したんですよ。このバプテスマのヨハネという人は本当にその不思議な変わった人ですけど、でもものすごく厳格で、厳しいのに、であるにもかかわらずとても低い。とてもへりくだっています。少しは私はちょっとは先生ですよって言われたいっていう思いは働くだろうに、それは全くその微塵も出てこないんですよ。彼のここに浮かんでこないんですよ。私たちは厳格になればなるほど、高ぶる傾向にあります。なんでこんなこともできないんだ。こんな悪いことを悪いなんて思えないんだろうか。そうやって見下すようなことを簡単にしてしまいますが、バプテスマのヨハネは、この厳格でありながら、ものすごく低いんです。 これも神の助けによるものですよ。当時のラビ、この先生と言われる宗教指導者たちの考えとしては、ラビはその自分の弟子たちに対しては、あらゆること、何でもその命令することができるというふうに考えていました。ただし、靴を脱がすことを命じることは別だって。で、なんでそんなことを言ってたかというと、あまりにも屈辱的すぎるので、弟子にであったとしても、その、はい、これは靴を脱げ、私の靴を、紐を解いて、脱がしてとかっていうのはダメだよって。あまりにもそれは屈辱を与えることになるから、恥ずかしめを与えることになるから、絶対にそれはダメですというふうに、この当時のユダの、先生たち、このラビたちの間で言われてたことだそうです。でも、バプテスマのヨハネはその屈辱的すぎる行為でさえ、ふさわしくないって言ってるんですよ。どんだけ低いんでしょうね。ヨハネはイエス・キリストとの関係において常に正しい位置に自分を置いていました。イエス・キリストをはっきりと理解し、自分をはっきりと理解してたんですよ。私はこの正しい位置にイエス・キリストを置き続けることが困難を覚えることがたくさんあります。いとも簡単に、その、私の心の王座に座っていただいているイエス・キリストを、ちょっとすいませんね。ドドドドドドって引きずり下ろして、私座りますね、ちょっと。しばらく間に私自分で決めますから。そんなことようやるよって。でも、バプテスマのヨハネはそんなことしなかったんですよ。どうやったらこのバプテスマのヨハネのようになれるのか。一つには、イエス・キリストという方が、本当にどのような方なのか。神であられ、私をこのどん底から絶望的な救いなんて全く関係ない方のところにいた私を救ってくださった方という正しい理解がヨハネにはあったんです。そのイエス・キリストに対する正しい知識と理解がないと私はイエス・キリストをいとも簡単に誤った場所に置きます。もう一つ。自分についての正しい理解も必要です。私はどこまで行っても罪人であり、私の心にはその悪が常にある。どうしようもないものだ。本当にただただ神の恵みによって憐れんで、イエス・キリストの十字架と復活、この大きな犠牲によって許していただいた罪人に過ぎないということをはっきりと理解していれば、イエス・キリストを常に正しいところに座っていただくことができます。イエス・キリストは聖霊でバプテスマを与えるんだって。バプテスマっていうのは浸すって意味があります。浸すっていう。聖霊は神の愛を私たちの心に注いでくださる方だとあります。聖霊は御言葉を私たちに思い出させてくださる方だって。また聖霊は私たちのために深い埋気を持って取りなしておられる方で、聖霊は私たちに、心に神に従いたいという思いを書きつけてくださる方だともあります。また聖霊は私たちの日常生活の中でこのまっすぐな道を歩ませてくださる方であり、そして聖霊はイエス・キリストの福音を述べ伝えさせてくださる方です。そして聖霊は私たちに新しい命を与え、その命に生かしてくださる方です。イエス・キリストはその聖霊で私たちを満たすって、浸すって、どっぷりと聖霊漬け。いや、出してますね。そうやって、満たしてくださる方だって、求めたら、与えられるんですよ。この聖霊に浸されていたら、満たされていたら、私たちの心は、悔やるためにふさわしい身を多く結ぶはずですよ。また、火のバプテスマ。ここで言う火というのは、清めです。火によって清められるんですよ。脱穀場を清めるって。この身っていうのは、なんていうんですかね、このふるいにかけて、この、殻と、チャフっていうんですか、と、身を、こう、より分けるんです。この、片手でこうやって、ふふってやって。そして、ゴミとか、殻は、もみ殻は飛んでって、風に。で、その、必要なものだけ下に落ちていくんです。これを何度もやると、その、不必要なものが、その、なくなっていくじゃないですか。で、結局、不必要、不要なものは、その殻は全部焼くし、 また金属もそうですけど、その火で熱すると、その溶けてって、不純物が溶けていくんですよ。そうやって清めるんですよ。純化するんですよ。不純物を取り除く。それが火のバプテスマですよ。だから時にイエス・キリストを信じて、その聖霊が私たちに言葉をガンってこの語ってくれる時には、こう痛みを伴いますよ。自分がの罪とか、それを示される時っていうのは苦しかったりしますよ。うーってなりますよ。だけどそれをその火によって清めてくれるんですよ。神は清めたいんですよ。イエス・キリストは清めたいんですよ。その清める火を持って私たちにバプテスマを与えてくださる。イエス・キリストは私たちを新しく作り変え、清める力と権威を持っておられる方です。19節と20節。さて、国主ヘロデは、その兄弟の妻、ヘロデアのことについて、また自分の行った悪事のすべてをヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つの悪事を加えた。このヘロデ・アンティパス、これはその罪を犯してたんですよ。ヘロデアという人を自分の妻としたんですけど、ヘロデアというのはそもそも自分の姪っ子です。自分の姪っ子を、自分の妻にしてるんですよ。三等身。三神等。三等身は違う。三神等。日本の、法律でも三神等以内は結婚してはダメですね。近親相姦になるから。で、レビ記の18章もそのことを、結婚についての規定があるんですけど、その三神等以内の結婚を禁じてます。そもそもそれがダメなんです。だからもうこの時点でアウト。で、かつヘロデアというのは、ヘロデのお母さん違いの、兄弟の妻だったんですよ。論外。略奪婚みたいな。しかも自分の姪っ子。わけわかんない。それなので、ヨハネは、あんたその悪いことやってるって、それをその罪として言ったので、このヘロデ・アンティパスは腹立てて、ヨハネを捕らえたんですよ。罪を指摘された後、その罪を指摘されて、ああ、悪かったって悔いて改めるか、それともうるせえって、その自分の罪を指摘する声を黙らせるか、悔い改めにふさわしい身を結ぶために取り組まないか、私にはできませんとかって言って、その神に叫ばないか。それ全部反発です。いや、私神に反発することなんかないですよ。それ、もう神に反発することなんてね。悔い改めにふさわしい身を結ぶために取り組んでないんであれば、叫んでないんであれば、肉が、いや、どうせ無理だよ。あなたまだ無理だよ。そう言って、その神に反発してるんですよ。それに気がつく必要があります。悔い改める。その理由は、信仰が悔い改めの鍵です。求めたら、聖霊が助けを与えてくださるんですよ。誰でもですよ。誰も、神の助けなしに悔い改めにふさわしい身を結ぶことはできませんが、誰でも、神に求めて、その聖霊の力が与えられると、誰でもその身を結ぶことができます。あなたでも十分大丈夫です。私たちに力がないことは、もう重々承知です。この地上の誰でも、誰一人ともしても、神の助けなしに、聖霊の力なしに、悔い改めにふさわしい身を結ぶことは誰もできないです。パウロも、ルカも、弟子たちも誰もできないです。バプテスマのヨハネでさえできない。でも聖霊の力が与えたら誰でも、悔い改めることができるんです。21節と22節。さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また、天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。イエス・キリストはバプテスマを受けました。イエス・キリストは唯一バプテスマを受ける必要のない方だったんだけど、イエス・キリストはバプテスマを受けてくださいました。なぜか。もう考えられる理由は、私たちに共感するためですよ。私たちの思いを知るためですよ。そして私たちと関係を持つためですよ。罪深い私たちと共感したいんですよ。私たちのことを知りたいんですよ。私たちに同情し、父なる神の御前で、その神と私たちとの仲介をしてくださるために、必要ないのに、バプテスマを受けてくださった。 そしたら聖霊が下ったんですよ。でもただ聖霊が下ったんじゃなくて、ルカだけですけど、祈ったらって。祈っておられると聖霊が下ったって。イエス・キリストでさえ、祈ったら聖霊が下ったんですよ。そしたら、なぜ、どこでどう間違ったら、祈らないのに聖霊が下るってことが私に起こるんでしょうか。イエス・キリストでさえバプテスマを受けて、祈ったら聖霊が下ったんですよ。私たち祈らなかったら、聖霊が下るわけないじゃないですか。イエス・キリストが模範になられたんですよ。イエス・キリストでさえ祈ったんだったら、私たちも祈る必要があります。そしたら、聖霊が与えられて、必ず、その実を結ぶ力を与えてくださいます。そして、神の行為がしたんです。もうここで三位一体なる神が勢揃いしています。バプテスマを受けている、イエス・キリスト。そして、下ってきている聖霊。そして、声がした父なる神の声。そのお三方が現れています。あなたは私の愛する子だって。これ、詩編の2編にもあります。あ、ごめんなさい。詩編の2編に、主の油注がれたものとして、私は、あなたは私の愛する子だっていうふうに、言ってます。メシア、イエスはメシアであり、救い主であり、キリストであり、神の愛する子供です。神はこのご自分の愛する子を私たちを愛するがゆえに、私たちを救うために与えたんです。イエス・キリストが十字架にかかってくださった。大きな犠牲ですよ。行ってこいとか、ただそれだけじゃないですよ。神は本当に愛してたんですよ。イエス・キリストのことを子供として。その方を私たちに与えてくださった。このことの重大さを見失ってはいけないですよ。私はあなたを喜ぶって。イエス・キリストは父なる神の喜びだったんですよ。なぜなら神は公義を喜び、信仰を喜び、愛を喜び、救いを喜ぶ方だからです。イエス・キリストはそれら全てを行ったんですよ。だから喜んだんですよ。私たちもまた神の愛することされ、神の喜びとされうるんですよ。イザヤの43章の1節と4節、これは有名なところですね。恐れるなって、私があなたをあがなったからだ。あなたは私の目に高価で尊いって。そして私はあなたを愛していると言ってます。ただ愛しているというか、ただあなたは高価で尊いって言ってるんじゃなくて、なぜ高価で尊くて神が愛していると言ってくださるかというと、あがなわれたからです。神にあがなわれ、悔い改めを与えていただいて、悔い改めにふさわしい身を聖霊の力によって結ばさせていただいて、その聖霊によってアバ父よってお父さんって呼ばせていただく関係を与えていただいたんですよ。23節から38節まではイエス・キリストの系図です。全部読むともうなんか舌を噛んじゃうので読みません。ぜひ読んでください。23節に教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフはヘリの子、順次遡ってマタテの子っていうふうにどんどん続いていきます。遡っていくような感じで、この系図というのはマタイの一章のものとは違います。マタイの一章もそのヨセフのその系図なんですけど、これは違います。で、つまり何がここからわかるかというと、ルカの3章の系図というのは、マリア、お母さんの母マリアの系図です。で、母マリア、お母さんのマリアは、のお父さんがヨセフって名前なんですよ。だから、めんどくさい。このヨセフの子っていうのは、マリアの話です。イエス・キリストの話じゃなくて。だから、これは、このルカの3章の系図は、母マリアの系図です。で、この、母マリアの系図はもちろんそのずっと一緒なんだけど、お父さんのヨセフのお父さんというか、まあ父方のお父ヨセフの系図と違うのはダビデの子孫です。ダビデの子、お父さん側の系図ではダビデの子はソロモンです。で、ソロモンからドーってその続いてヨセフに続きますけど、これだと31節を見てみると、ダビデの子の前にナタンの子、ダビデの子ってなってますね。だからダビデの子としてあるのはナタンっていう人です。つまりソロモンじゃないです。で、ナタンというのはその、第一歴代史にもまた第二サムエルにも書いてあります。そのナタンという人が、ダビデの息子の一人であるということが書かれています。そのナタンの子孫です。このマリアはね。だからダビデの子孫であり、 そのメシアがダビデの子孫として生まれる、それは全くそれに対して問題はないわけです。で、ヨセフの系図と何が、その違って何がいいかというか、何なのかというと、ヨセフの、お父さんのヨセフの系図には、エコニアっていう人が出てきます。もしくはエコヌヤ。で、このエコニアに対して、その予言してるんですけど、この人はものすごい悪い王様だったので、エレミアを通してこのような予言がありました。主はこう仰せられる。この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はないからだと。だから、ヨセフの系図で言ってしまうと、エコニアが入ってるので、だからそのイエス・キリストがそのダビデの王座につくことにならないんですよ。そうするとまずいからね。なので、そのお母さんのマリアの系図を載せる必要があるんですよ。そもそもお父さんのヨセフの DNA はないし、そして母マリアの DNA はないと私は思ってます。母マリアの DNA と聖霊がその受精したというふうには全然思えないから。その全て聖霊によってイエス・キリストが生まれたというふうに私は思います。だけど母体としてその生物上その関係があるんですよ、お母さんはね。なので、その母方の、系図に基づいてエコニアが入ってなく、かつダビデの子孫というのはすごく意味があるかなというふうに思います。で、最後、ルカの3章の最後の38節に、エノスの子、セツの子、アダムの子、その、このアダムは神の子であると言って、その、この系図はアダムまで言ってます。ルカはイエスの系図をアダムまで遡った。それはその、神がアダムを作ったようにイエスを作ったっていう話じゃないですよ。全然そういう話じゃないです。けど、神がお作りになったアダム、人間の一人となられたということを言いたいんですよ。イエス・キリストは 100% 人として生まれてくださったということを言いたいんですよ。この神の御姿でおられる方が、御子が完全な人として生まれたということを伝えたい。イエス・キリストはユダヤ人なんだけど、アブラハムの子孫なんだけど、それ以前に人間なんだって。救い主イエスはユダヤ人だけじゃなくて、異邦人のキリストでもあるんですよ。ユダヤ人のためにも、異邦人のためにも十字架で死んで蘇ってくださったんですよ。だからこの福音は、この救いは、贖いは、悔い改めは、悔い改めにふさわしい身を結ぶということは、ユダヤ人だけじゃなくて、異邦人にも与えられるものなんですよ。神が差し出しておられるこの恵みをどうするかは私たち次第です。その恵みを受け取って十分に味わえますように。そして、悔い改めにふさわしい身を結べますように。求めたら、聖霊の力によって必ず、この身は結ばれます。どうにかして、こんなに良くしてもらったんだから、神の前に正しく、神が願っているように生きたいという思いが、私たちの毎日の生活の中に起こされますように。そこから、神に対する叫びが起こって、祈りが起こって、そして、神が答えてくださって、身を結ぶというところを見ていけますように。祈ります。天のお父さん。あなたの救いが、罪からの贖いが、ユダヤ人だけじゃなくて、私たち異邦人にも及んでいることを心から感謝します。イエス・キリストの十字架が、そしてその復活が、私たちのためであったことも感謝します。どうかこのことの重大さ、あなたの大きな愛と豊かな恵みを、もっともっと味わい、知ることができますように。そしてあなたに愛されたこと、あなたに許していただいたことを理解して、それを味わって、あなたの前に、正しく、あなたの前に、清く、ありたいという思いをどうか与えてください。そして、自分には、その清くあることも、正しく歩むこともできないということを、はっきりと自覚して、がゆえに、あなたに、助けてくださいって、祈る祈りをどうかお与えください。できないで終わってしまわないように、助けてくださいとあなたにその祈って求めて叫べますように。そして身が結ばれるまであなたに叫び続けて求め続けていられますように。悔い改めにふさわしい身を結び、本当に愛の身が私たちを通して豊かに結ぶものを見ていけますように。私たち一人一人を、またこの教会をあなたが祝福してください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。